皆さんご機嫌いかがでしょうか。競馬ライブエゴーの時間がやってまいりました。お相手はラジオ日経の米田元興です。どうぞよろしく。そしてもう一方、ラジオ日経のご意見番、藤巻隆さんです。
よろしくお願いします。
お願いします。中堅さん、お二人はランチで何円までなら我慢できますか。私は高くても1500円までです。ランチはやはり安さが売りですからね。
昔はね、1000円以下で余裕で食べれたんですが、最近1000円以下なんかないですからね。
なかなかこういう時代になってしまいまして、
特にここの会社の周りとか。
そうですね、
もうインフレですからね。
そうですね、特に高いですからね。
最近なんか食べになんか行けてないですよ、ほとんど。
じゃあ愛妻弁当。
あ、俺が自分が作って
る。自分で愛妻じゃないじゃないよ。
だからあれですよね、あのチェーン店で安いとこなんかめっちゃ混んでますもんね、昼とか。
そうですね、はい。
ね、頑張ってそこ行きたいんですけど、それも行けないんで、ね、もうコンビニでね、500円以内で僕は収めるように頑張ってますから。
お昼今コンビニでも500円以内で収めるの
大変ですよ。コンビニは高いですからね。
大変ですよね、本当ね。
おにぎりだって200円とか平気でする時代とか、そうそうそうそう、もうこうですよ。あの賞味期限が近くなってね、
あ、セールになって、
セールなのを狙って12時とかに行くと定価ですけ ど、
あ、なるほど、
2時3時になるとちょっと安くなるじゃん。そこを狙って、
そこまで我慢するの、お腹空きませんか。
いや頑張る。目をこう皿のようにシールを貼ってるね、店員さんをこうじっとに来たと思ったら
血まなこになってね、
まあ、ライバルも多いですから最近
あ、競争になるんですか。
そうですよ。だからね、スーパーなんか、夜のスーパーなんか特にそうです。まあ、はあ、ディナーになっちゃうんですけど、この話は、はあはあはあ、お惣菜コーナーとかそういうとこ見ると、やっぱ安くほら貼るじゃないですか、
はい、
もうすごいですよね。ああ、周りこう囲んでますからね、この店員シールを持った店員さんの周りを。
じゃあ貼る店員さんも大変ですね。
で、中にはあれですよ、貼る前にも取ってこれ貼れっていう親父とかいますからね。それは僕もさすがに良くないんじゃないかと思うんですけどね。
それフライングでアウトにした方がいいですね。
ダメだろうと俺は思うんですけどね。いや本当に。
ということで、まあ、こういう話題はあの方にはね無縁だと思いますけども、
だってあれですから、ある意味でも毎食ご馳走いたされてるかもしれないですからね、あの人の場合。
ね、
そうそう、お嬢様ですから。
そうですね、かっこ元
元じゃなくない
あの方のご登場です。よさこいナイター高知競馬エゴー、このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りします。ということで、この方にご登場いただきましょう。このコーナーの主、やる気元気かっこ元大江陽子さんです。
どうも、大江陽子です。
よろしくお願いします。
お願いします。
大江さんはランチはいくらぐらいまでなら我慢できますか。
10万円くらいまで
やっぱり来た、すごい。
そうだよ、
フォアグラキャビア当たり前、
数のことか、
ね、お正月みたいな感じで高級おせちを毎ランチ食べているということで、
ね、
大変ですね、
まあ、出さないけどね自分では
やっぱりね、
全てがこうお見通しって感じですね
どなたに出していただくことが多いんですか。
ジ
ーヤ、エアージーヤ出ましたね。
でも分かんない、大江さんにはね、港港にジーヤがいますから、
ね、
第一ジーヤ、第二ジーヤ
タクシー用のジーヤ、車用のジーヤ、
コーチ、ヘーテってランク付けして
のランチ用のジーヤ、ディナー用のジーヤ、
いやでもそれこそ元お嬢さん。
そうですね、
元じゃない、
あ、出ました、
今日もキレがねいいです ね、
ね。さあ、先週の振り返りでございます。タイミングの問題ですれ違いになりました。金曜日、兵庫サマークイーン賞、予言がありましたね。大江さんは佐野のエスポ勝利ということで予言されましたが、園田競馬場10日の金曜日、第19回兵庫サマークイーン賞、佐野のエスポ頭差2着でございました。あと一歩でしたね、大江さん。
惜しかったです ね、
ねえ、大江さんの予言も含めて。
いや、そうなんですよね、うん、ちょっと勝ったかと思ったんですけど ね、
ね
ゴールの瞬間はね迫っていたので、
はい、
ただあのスタートからですね、外尾の枠の方がスタートダッシュが早くって、うん、いつも逃げたら 2,3 番手つける佐野のエスポ、今回は4番手に気持ち控える形になりました、
はい、
で 1700m っていう長めの距離はこの馬にとってはね非常にいい距離なんですけれども、ちょっとねコーナーでもたついた分っていうのも影響したかなというところです、
はい、
で最後頭さまで餌を詰めてるんですけども、これ相手も空を使ってっていうところなので、
うん、
まあなかなかね難しいところですね。管理する目作調教師はですね、 前走から少し体を絞りたいなと思っていたので、マイナス8キロは予定通りです。冬はピリッとしなかったけれど、夏は寒いよりはいいと思います。この後はまだ迷っていますということなんですが、
はい、
まあ、いずれにしてもですね、迷っている中の選択肢聞くと、やはりグランダムジャパンの古馬秋シーズンというところが入ってきてますので、まあ、その辺の日程とか距離ですね、この馬長めの方がいいと思いますので、
はい、
その辺とかとの兼ね合いでこの後決まっていくんじゃないのかなと思います。あとですね、このレース黄色の勝負服、赤アクセントの服ばっかりでしたね。
私も映像を見ていて、2番手の馬と入れ違いで見てたんですよね。あ、3番手にいたみたいな、ね、
本当どれがどれか分からない、みんな黄色の勝負服で赤の V か出す機か横一本枠みたいな。
じゃあ、あの、だいたいレースは横から映ってるので、うん、横からの見た目はあんまり変わらないみたいな感じになりそうなんですが、
ね、これ実況アナウンサーが分からなかったらみんな分かんないですよ。
なるほど。
まあ、実況アナウンサーは細心の注意を払ってるはずですからね。
いや、どうですか。それはそれは分かりませんよ。
間違い探しみたいなね。
そうですね、これはアナウンサー泣かせのレースだったんではないかと思いますが、メールをいただいています。東京大ウォッカさん、佐野のエスポが出走し頭差の2着でした。最高の見せ場を作りましたが、アウェーの中での2着なら上出来と感じています。お嬢様の予言が点点点という感じです。
惜しかった。
こういう日もありますね、
うん、
はい、ただ、
うん、
我々が予想した先週の日曜日12日高知の第7レース準重賞柳瀬杉特別なんですが、大江さんと私が本命に押したザガラがなんとね、かぶったにもかかわらず勝ったということで、
ほ
うほう、なかなかないですよね。
最強馬ですね。
もうあらゆる荒波を乗り越えて勝ったという、
もうあれですよ、これは自慢していいです
ね。そうですね、
相当強いですよね。
そうですよね、これはね。改めて着順を振り返ると、勝ったのは2番人気ザガラ、2着1番人気土佐の主人公、3着8番人気シーザソングでした。序盤はスレイラーとの先行争いになったんですが、結局ザガラが行きましたね。
そうですね、ザガラの方が内目の枠でしたし、
はい、
まあ、相手のスレイラーも同級者っていうところを考えると、そんな無理には競りかけては来ないですよね。ハイペースまではいかなかったかなと思います、
はい、
でザガラはね、やっぱり これまでの走りとか見てますと、このくらい千差ませんよ、ちょっとね、短めの距離のところで逃げる競馬っていうのがやはりベストなんだろうなっていうのを改めて感じるレースぶりでしたね。
あ、そして土佐の主人公が追い上げるも2着でございました。
ね、あと少しだったんですけれどもね、こちらが2着ということで、駆動新持久車のワンツーということだったんですけれども、駆動厩舎4頭出ししておりまして、
そうですね、
全員緑の面子で、
はい、
4コーナー緑の面子軍団ずらっと並んだんですよね、
う
ん、
兵庫は黄色ばっかりだったのに、こっちは緑だったという。
いや、本当すごかった。なんとかライダーかと思ってびっくりしちゃいました
なんとかライダーですって、
ね、なんとかレンジャーとかですね。
元レンジャー、
カレーが好きな、元レンジャーって
語呂がいいでしょ。
まあ、でも元じゃないから、
ね、元じゃないレンジャー、
うん、
よくわかりません。
まあ、いずれにしても駆動厩舎の馬たち強かったですよねっていうところですよ ね、まあ、4コーナーでね、みんな先頭集団にいたっていうことですから。
そうですね、
いやいやいや、素晴らしかったと思いますし、はい、1番人気2番人気のね、この組み合わせになりましたね。
はい、先生の本命ブラックオレンジ8着でございます。
うん、残念でした。
残念でしたね。ではメールをいただいています。1たす1は23、ザガラ号が勝利、着差以上の完勝かつ2連勝、今後が楽しみになりました。中堅さん、ザガラの勝利、駆動厩舎のワンツーでした。しかし4番人気まで駆動厩舎とは勢いを感じますね。東京大ウォッカさん、お嬢様が予想したザガラの予想的中、お見事でした。やはり天下無敵のお嬢様とつくづく感じています。
ありがとうございます。
三宮の就職生さん、米田アナと大江所長、予想的中おめでとうございます。この調子で今週も予想的中できるように頑張ってほしいです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
先生は残念ながらちょっと違うんですね。
いえ、仲間外れです。
じゃあ乗っかっていただいて。
わかりました。
気持ちだけね。
元じゃない。
いや、そこじゃない
よ。そこじゃない。
カットするぞと。早食いかき氷さん、ザガラが勝ちました。 お二人の本命が被るハンデを乗り越えての二馬審査の快勝なので、釈西城の強さがありました。この先が楽しみです。
まあ、そのうちね、競馬新聞にそう書かれたらどうしましょうって感じですよね。
いや、そこまで知られてないでしょ。
釈西城の強さって
理由はそこだったみたいな。
そう、
馬の評価じゃないじゃないそれ。
いや、でも馬の評価ですよ。すごい
な。そうなんですか。
ってなる時も近いと思います。
あ、そうですか。はい、僕も大北湯さん、お嬢様と米田アナの被り予想がヒット。2着は土佐の主人公で、米田アナは会心の予想だったのでは。でも2番人気1番人気の組み合わせでしたが、点々点。
まあ大江さんはね、どうなったの。
宇土の大木さん、大江所長の SNS を見ると佐賀競馬の的中ポストはありますが、このレースのポストが見当たりませんでした。私は先々週と同様、1番人気の土佐の主人公を軸に、お三方の本命馬と同級者のスレイラーの馬連馬単で勝負し、先々週同様鳥が見ながら的中しました。
おめでとうございます。
あのそれもそうなんですがポストがなかったということなんですね。
ちょっとですね、私前日飲みすぎてですね、半分下手っておりました。
なるほど。
小倉で、
はい、
ああそうですか。
非常に楽しい夜でございました、はい、
なるほど。
キャバクラがまたよくてですね、
ねえ、
あの可愛い女の子がおりました。
おっさんかこの感想は。
本当ですよね。女性とは思えないというかね。
本当ですよね。
デニムさんからも来てるので。
そうなんですか。
先々週に引き続き、先週も米田アナと大江さんで本命がかぶり、お嬢様はまたおつっぷしになってしまうのかと心配しましたが、そんなこともなかったですね。おめでとうございます。てんてんてん、おめでとうございますっていいんですよね。馬券当たってますよね。どうも再確認がありました。まあ、
だから、ね、もしだから大江さんが元気だったら、果たしてこれを馬券は返したかどうか。
もちろん元気なら単勝ですね。
あ、なるほどね。
単勝ですか。単勝いくらついたんですか。
420円。
あ、まあまあつきましたね。
これを10万入れてますから。
あ、もうこれは大変だ。
40万。
ああ前の日のキャバクラ代出たな。
そんなに使ったんですか。本当、
それはほらお嬢様だから
すごいですね。もうまるでおっさん状態ということで、
もう本当にあれですね、サラリーマンのおっさんですね、ただの。
これぞ本当のかっこ元。
元じゃない。
まあいやいや、
そうですね。早いね。ということで、柳瀬杉特別の振り返りでございました。さあ予想に参りましょう。今週の予想でございます。私たちが予想するのは19日日曜日高知の7レース重賞第23回トレノ賞、距離1300メートル、メンバー12頭、スタート予定時刻は18時5分、夕方6時5分でございます。所長に聞いてみようのコーナーでございます。もう毎年聞いてるんですが、
はい、
何かなと思う名前でございます。
まあ、また今年もね、懲りずに聞いてみたいと。
大江さん、
はい、
カタカナでトレノとは何でしょうか。
はい、スペイン語ではですね、トレノが雷とか雷鳴という意味でして、
はい、
このトレノ賞の重賞1300メートル短距離レースは、高知で行われる重賞レースでは一番短い距離になるんですよね、
はい、
なので雷鳴のごとくザッと快速馬たちが駆け抜けるよという意味に捉えてるんですが、
はい、
なんかね、ベネズエラの話し言葉ではトレノってどんちゃん騒ぎって意味もあるんですって。だから馬券当ててどんちゃん騒ぎしてくださいっていうことだと思いますよ、高知競馬さんからのメッセージ。
なるほど。
このベネズエラの下りは今年初めてですよ。
まあさすがに毎年同じだってことでね、大江さんも調べに調べて。
さすが、ありがとうございます。
大江さんはね、毎日どんちゃん騒ぎしてますけど毎日トレノショーなんて感じでね。
そうですね、いいな、本当に羨ましい。
本当羨ましい。
はい、そんな
楽しい、
行ってみたいな、本当にね、嘘でもね。
本当だね。
大江さん、
はい、
トレノショーの本命馬こちらでございます。
ロレンツォ
4番です、
うん、
はい、私が大好きなロレンツォでございます。
ようやく本命にしたって感じで。
まあこちらは、スペイン語じゃなくてイタリア語での男性の名前らしいんですけれども。
なるほど。
はい、まあ、誰のことかよくわからないんですけれども、まあ、とにかくこの馬短距離の差し馬ですよね。
そうですね。
はい、で 去年の年末から今年の年明けにかけて重賞でこうずっとね惜しいレースが続いていたんですけれども、はい、まあ、その後ちょっと2月3月くらいに状態が着順が振るわなくなって1回休養挟んだんですよね、うん、
はい、
で休養でしっかり立て直ってきたっていう効果が感じられてまして、ハシウマそしてロレントには不向きな 1600m さらには不良馬場っていう中でも2着3着まで来て前走に関してはこれ準優勝ですけども2着タイム差なしまで来てるので、
はい、
完全復活見ていいだろうと、うん、でお天気もいいので週末天気いいよね、
わかんない、
どうだったかな、
いや今回はわからないけど多分土砂降りではないと思う、
そうですね、おそらくね
両馬場なんかであれば結構差し決まってくるんですよね、特にこれ6時5分のレースなのでこのくらいの時間までは全然差し決まってくるので、今回はロレンツに馬場向いてるんじゃないかなと思うんですけど、あとはちょっと皆さん土日の天気予報調べてください、
はい、うん、ということで大江さんの本命は4番ロレンツです。先生は
プロテア
11番、
ね、これは、ロシア語で
わざわざ調べたんですか、本当に、
いや知らないですけど
適当だったのか、はい、その心は
前走はね園田に遠征して、
はい、
重賞で2着にな
る FC スプリント
すごいですよ ね,
ね
まさかねこんな2着に、まあ、820m なんてもまた特殊な距離ですけど、
はいはい、
まあ、2番手ぐらいからね、まあ、結局ね勝った馬はちょっと離されちゃいます、やっぱりそこは距離適正なのかなと、さすがに820じゃちょっと急が重賞でね、
ああ、
まあ、そもそもこの馬ね中央行って高知行って中央行って高知に戻ってきて、なかなか大変な、
はいはい、そうですね、はい、
ね、高知に関してはね、全然そうになるから以外はね一応馬券は外してないんですよね、
ほうほう、そうですね、
だから高知はまず合ってるでしょうしね、まあ、全然その負けたレースはね内枠で出遅れちゃってねちょっと自分のペースでレースできなかったんですけど、今回はね外枠入りましてね、マイクマはいますけれども、まあ、この馬自体はね揉まれなければ別に控えてもレースできますし、確かに意外とマイクマが追い返ってね、こういう時って前が止まらなかったりする時ってよくありますから、うまいことね、望月氏が、
はい、
なぜ望月氏なんでしょうねこれ
愛知の騎手なんですね、
最近望月純騎騎手全国各地引っ張りだこですよね、す
ごい、そうですね、小倉にも乗ってましたからね、
ここで乗せてきたということはやっぱり何かあるんじゃないか、
サインじゃないかということで
先生考えてんじゃないか
なるほどね、
ということで
わかりました、うん、先生は11番プロテア本命です。私は被るか被らないか一か八かだったんですが、はい、8番ミスズグランドでございます。
一番お気に入りましたね、
いやもうね、うん、大江さんはおそらく、うん、ロレンツが距離短くなって、うん、こっちを本命すると思ったんで、うん、じゃあミスズグランドだろうと思ったんで、うん、賭けに勝ったということで、もうそれだけで嬉しい、
箱に箱が当たるということはレースは当たらない
なるほど
そこで運使っちゃったみたいな、それを置いときましてですね、3走前の黒潮スプリンターズカップ激しい3頭の競り合いで先行争いとなったんですが、うん、一旦引いて3番手、まあ、こういう競馬もできるということで、まあ、今回前目で行く馬が多いんでそこでも控えてもらえれば控える競馬もできる、この馬ならもう 1300m はテリトリーなんで本命です。はい、ロレンソの追い込みも全く関係なく遥か前でゴールします。
いやー私は米田さんを差し切りたいな
これ見物ですね、
まあ、うん、じゃあ僕はグランデザンドールとかで
なんで急にそっちに行くんでしょう か,
いやいやなんか
プロテアはどこ行ったんでしょうか。
プロテアはだからそれは馬券としては面白いじゃないですか、一番
そうですね、
うん、
ということでこれはゴール前楽しみになりそうでございますが、
まあ楽しみになれですけどねそこまで接戦とかになれば
全く違うロードインファイトぐらいが来ちゃったりとかね、ありますからね、
連覇あるかもしれないです ね、
うん、
まあ、井上太騎手ね今週で門別の期間限定騎手を終えて、
そうですね、
この土日から高知復活ですか、
そうですね、結構あのメンバー的にどこからでも狙えそうなメンバーですよね、
いやいいですよ ね、 ね、先生おっしゃったグランレザンドールなんかもそうですし、グッドウッドガイもね堅実に走ってくる馬ですし、
はい、
なかなか難しいですよね、同じ走馬でいうとニクソンテソーロもいますし、
そうなんですよ、
うん、
ねえ
楽しみです、
ジョッキ買いでいいんじゃないですか、こういう
ジョッキ買い、なるほど ね、
さすがね、そうで、どうなんですかね、結果来週が楽しみですね、
鳥の賞19日日曜日高知の7レース、スタート予定時刻は18時5分、夕方6時5分でございます、こうご期待です。さあ高知所属馬の遠征の結果でございます。 今週木曜日佐賀競馬場第30回霧島賞九州産限定の重賞、こちらに高知からひまわりくんが参戦。まあ前哨戦も勝って意気揚々と臨んだんですが4着に敗れました。
はい、道中はね5着のアンヘリータスと似たような位置で後方にいたんですけれども、はい、最内枠引いてるっていうところもあって、うん、おそらく赤岡修司騎手だったら4コーナー打ちすくってくるかもしれないななんてことを、まあ、私はとある人とも話してたんですけれども、実際4コーナーやはり打ちをすくってきてっていうところもあって、うん、大外を回ったアンヘリータスを直線頭首かわして4着に上がってきたんじゃないのかなっていうところがありますね、はい、でちょっとね気持ち前のペースが早かったのかなっていうところはありますよね。ちょっと前に行った馬たちがね沈んでしまっているの で実際勝った相田かなんかもその先頭集団を見る位置でちょっと足を溜めて抜け出してきたっていう形なので、まあ、そう考えるとひまわり君も変に不快を追いせず自分のリズムで運んでいったっていうのは良かったんじゃないかなと思います。で赤岡修司騎手のコメントなんですけれども、
はい、
馬の雰囲気は悪くなかったんですけどもやっぱりこうトライアルのね前哨戦の前走とは違ってメンバーがだいぶ強くなっていました、で1400m でちょっと忙しくてしんどくなったかもしれないですけど、まあ、最後は伸びてはいますというコメントでした。
はい、メールをいただいています。三宮の就職生さん、ひまわりくんは惜しくも馬券圏内には届きませんでしたがこの馬の力を出し切ったと思います。東京大ウォッカさん、ひまわりくんが出走し4着でした。地元佐賀や JRA 勢の中でも全く屈しない姿が印象に残りました。中堅さん、ひまわりくんは4着、6月の大隅特別に続いての連勝はなりませんでしたが佐賀では構想を続けていますしいずれまたチャンスがありそうです。早食いかき氷さん、ひまわりくんが参戦して4着でした。勝った佐賀の相高は強かったですね。同じ方からもう一通、霧島賞とは別なんですけども佐賀競馬の実況アナウンサー東原洋平さんに元お嬢様と X でいじられていました。所長、元お嬢様キャラとうとう佐賀競馬にまで侵食し始めましたね。
元じゃない
すごいですねこれは。
本当に西日本制覇ですねこれは。
ね、完全制覇という感じで。
いやね、ありがたいことです ね東原さん、わざわざ県庁の近くまで実況台まで降りてきてくださってこの写真を撮ってすぐ帰っていかれました。
まさにあれですね、このためだけにそんな作業をして
その時はあの東原アナウンサーは元って言ったんですか。
はい、おっしゃってました。
なんで機嫌悪いんでしょうね、ちょっと。
そして大江さんは
元じゃない
いつも通り。
今日東原さんと一緒に実況される三浦アナウンサーは元ですねとか言いながら。
まあそうだね、複雑だね。
そうですね、
表彰式終わりに三浦アナウンサーにもお会いしまして、はい
は
い、元じゃない、僕は元ですみたいな応酬を言
って。なんでしょうこの不毛な戦いは
確かにね、
中年同士のやり取りはもういいですみたいなツッコミがどこからから聞こえてきました。
いや、わかります。
確かにね、
もう俺がいたら言いますけど、ね、
そうです
ね、いい加減にしなさいと。
そうですね、まあ、10回に1回ぐらいだったらいいかなという感じで
いやいやいや、まあね、
ね、
いや私はいろいろね三浦アナウンサーの隠し撮りをしてたんですよ、ね、
あ、よくないこと
てか、ね、お互い隠し撮りされたりしたり何をやって
るんだ、何がしたいんだ、ね、本当この人ということでございまして、霧島賞の振り返りでございました。さあ同じ木曜日なんですけども残念なニュースでございます。まあ残念なような、また将来に向かって頑張ってほしいというところなんですが、佐原秀也騎手が引退ということで調教師試験合格ですから7月いっぱいで騎手を引退、8月から調教師になります。
はい、おっしゃる通りね、ジョッキー引退というのは非常に残念なんですが、まあ、以前から調教師目指してらっしゃるんだろうなという雰囲気を感じていたので、うん、
はい、
調教師合格っていうのはね、ご本人しっかり目指されたところなのでおめでとうございます、
うん、
最近で言うとディアマルコとのコンビっていうのが非常に印象的ですよね、
はい、
高知競馬で久しぶりに新馬戦が復活し、うん、その最初の世代ですね、まあ、3年くらいだったかな、いくつか行われた中の新馬戦の2つ目を勝ったのがこのディアマルコ佐原秀也騎手だったんですよね、
はい、
とはいえこうそれまでね新馬戦すら組めなかったっていうコーチで新馬勝った馬さあどこまで強いんだって懐疑的な世間の目もあったとは思うんですが、
はい、
ダブミーちゃん記念に初遠征して4着、
ええ、
でその後また3歳で名古屋や園田に遠征し、最初はねずっと2着で勝ち馬がクラトイトイトイで、
はい、
なんかすごいいいライバル関係みたいになってたところの兵庫の野地菊賞でクラトイトイトイに勝って、ついに遠征で重賞制覇したぞっていうところからの快進撃がまあ素晴らしかったですよね。
なるほどね。
兵庫カスタマークイーン賞も3連覇ですか、
はい、
しましたから、はい、本当にあの高知の復活を象徴する人馬のコンビだったと思います、
はい、
ではあの福山でもね活躍していたジョッキーでもいらっしゃいますけれども、佐原騎手、ね、まあ、高知に非常に在籍期間も長く、はい、7月26日日曜日が高知の7月最後の開催日となります。おそらくそこがラスト騎乗、はい、そしてその日に引退式を実施予定ということで、詳細は決まり次第発表されるということです。
わかりました、まあ、残念ではありますが今後の活躍にも期待しましょう。ということで日曜の JRA ネット投票の発売レースについて詳しくは JRA ネット投票のホームページなどでご確認ください。今日予想したメインレースの馬券は楽天競馬オッズパークスパット4で発売します。ということでございまして、このコーナーの主やる気元気毎日がトレノショー大江陽子さんでした。
どんちゃん騒ぎ大江陽子でした。
近所迷惑かな。
そう、うるさいよドンドンドンって、
ね、音には注意していただいてね。
そうですよ、
ドンちゃん騒ぎもね、うん、
ほどほどにね。
そうですね。ということでよさこいナイター高知競馬へ GO、 このコーナーは高知県競馬組合の提供でお送りしました。さあ続いては大先生の大予想です。今週は小倉競馬場で小倉記念、函館では函館2歳ステークスでございます。ご希望は
じゃあ小倉で。
わかりました。はい、第62回小倉記念、先生の本命はこちらでございます。
ノーランサンライズ、
あ、最軽量50キロ、
うん、この馬ね、まあ、軽いのはね、ええ、わけがあると。オープンの馬でもないですし、まだ
格上挑戦、
まあね、前走とかもね3勝クラスでね、ええ、大敗しちゃってますからね、ええ、どうなんだろうって言うんですけど、前走はね、
はい、
内枠でちょっとスタートもあんまりいまいちでしたしね、ええ、なんと直線でね前詰まって追ってなかったですからね、
はいはいはい、
まあ、なんでちょっと参考外ってこと、
うん、
まあ、この馬自体はねコーナー4つの平坦コースはすごい得意としてますしね、小倉でもね、はい、実際勝ってますし、この 2000m で、
ええ、
夏は牝馬というじゃないですか、
はい、
でね今回もマイク馬もいますしね、まくってくる馬もいますからね、
はい、
結構やっぱり緩急の激しい流れになりそうです。最終週なんでね、うん、さすがに多少ないとも差しは決まるんじゃないかと思いますね。やっぱり安城もね今ノリノリですから、
今村聖奈騎手
ねえ、
はい、
まあ、小倉でも確か重賞勝ってましたっけ、
CBC 賞ですね、はい、
そうです。だからね、まあ、この時期も得意かもしれませんから、辛さを生かしてね頑張っていただけるんじゃないかと。
はい、先生の本命馬は16番ノーランサンライズです。私は同じ牝馬8番サフィラでございます。3走前京都記念で5着、2走前金庫賞9着、タイム差を見るとそんなに大きく負けていないんですね。新潟東京のような大箱だとちょっとあまり得意じゃなさそうなんですが、中京京都の中箱ぐらいだったら、まあ、割合重賞でも勝負になるということで、今回は小回り小箱ということで初めてになるんですね。これも含めて多分陣営は選んだんじゃないかと思って、まあ、やったことないんで分からないんですけども、小箱だったらいいんじゃないかということで期待したいと思います、
まあね、こっちはね金量ね、ヨダクの特地が重いですからね。
55.5 キロ、
アンデセンなんてね夏場の分かんないですからね、
そうですね、どうなることやら
ね、まあ、はい、どっちもダメなんでしょうね。
なんで諦めてるんだよ本当、ね、ということで競馬ライブへ GO、 お相手は米田と
藤巻でした。
それでは皆様また来週。